celebrating 20th anniversary.
放送作家の石川紀人です。
本間です。
ブルンブルン平田です。
石川、
本間、
ブルンの
B サイドユアライフ。
蒸しますね関東地方もですね、梅雨入りしまして、まあ、今回の B サイド6月9日に収録してるわけなんですけれども、暑いねこの会社も
あ、本当？
いや、なんかね、このところその NHK に仕事行くときとかも駅から結構歩くんだけど、歩いてるとね汗出てくるんだよね、ちょっとね。
湿度は確かに上がってるね、
うん、高いよね、
湿度の数字だけはね、
うん、
いやでも今日なんか涼しいっていうか、ひんやりっていうか、まあ来るときは5時6時ぐらいの稲垣は、うん、小雨パラパラの中起きたから、
ね、あの時間帯俺も外いたんだけど、あの時間帯涼しかったね、
うん、
あ、いやいや、まあ寒暖差も激しいわけなんですけれども、いや稲垣もさ、宇都宮仕事行ってたじゃないですか、FM
宇都宮も二十何年前。
いや俺もなんだかんだでさ、ちょこちょこ宇都宮行ったりすっからあれなんだけどさ、
懐かしい話だね。
いや、オリオン通りに熊が出るってとんでもないことだよね。
なんかどなたか怪我されたりとか、学校いけないとか、なんか気の毒だね、あんなとこまでさ影響があるなんてね。
いや、しかもさ、うん、まあ宇都宮川多いんじゃないですか。で、川伝いに来たんじゃないかっていうことをこう言ってたりする方もいて、ああなるほど、そういうことなのかと思ったんだけど。
ああ、そうだね、あの宇都宮駅ってあの電車がまあ南北に走ってて、
うん、
でその駅の東口と西口があって、うん、そのオリオン通りってのは西口側にあるね。西口で、
まあ、言うとあれよね、宇都宮って2つ駅があって、東武の駅と JR の駅があって、まあ、どっちも結構大きいのよね。
まあ東武は終点だけど、うん、なんていうか、あの東武デパートと直結してるみたいな場所があって、うん、オリオン通りってのはそこを結ぶようなイメージ、ね、そう、
両方の駅をの真ん中ぐらいにあるぐらいのイメージで考えてもらうといいぐらいだよね、うん、
そっちはその人が多いので、
うん、
熊もさすがに人が多くても最近はね、死ぬほど行ってられなくて出てくるんだろうけど、
うん、
駅の東側はね、
うん、
その鬼怒川とか、
はいはいはいはい、
割とその駅からそんなに遠くない距離に川があったり、すぐこう林っていう雰囲気なんで、
もうだからそっちの方が最近なんだっけ、 LRT みたいなやつが走ってるので、
こう、あ、路面電車ね、
うん、鉄道好きの方とかはご存知かもしれないね。
そのやっぱ鬼怒川も縦にこう南北に走ってて、
うんうん、
確かにそれ自体っていうのはあり得るね。
あり得るね、
林、森、その雑木林みたいなの結構多いから、そこで、まあ、食べ物なり自分が生きるための、
うんうん、
っていうことだろうけど、でも東側から駅をまたいでオリオン通りまで行くのって結構大変だよな。
いや、なんかね、専門家の方が言ってたのは、まあ今回熊が出没して駅の西側の方なんだけど、西側の北の方から来たんじゃないかって言ってたね。
鹿沼とか、
あとまあ、もっと言うと日光とかまでつながるよね。
日光までわりかしそんな遠くない距離だね。
確かに。いやー、なんか、
なるほどね、
その川伝いに来るとなるとさ、なうちの実家浦和だからさ、なんかまあ、なんつうの、関東平野のど真ん中だから、まあ熊とかはさすがにとか思ってたけどさ、まあおふくろ一人で住んでるから心配なんだけどさ、これ下手すると浦和とかでももうありえる話になっちゃうんじゃねえのなんて思ってちょっと心配してるんですけれども。
まあそうだね、まあ、宇都宮からはずっと平野だからね、
うん、
その平野をその人に見つかったり隠れたりはちょっと分かんないけど、どのぐらいのスピードでこう移動してくるのか、
うん、
でまあ、そういう点では宇都宮市街地駅地下のところまではそんなに 山あいを割とずっと伝ってって、
うん、
ポッと出たらもうすぐ駅から 3,4 キロみたいな場所に来れるからね、うんうん、そういう特性もあるから、まあちょっと、いやでもさ、その経路上、うん、その経路上にある人たちみんなお休みとか、その熊対策とか、ね、今まであんまりね、想定してなくてこう電気柵とかさ、
うんうんうん、
やんなきゃいけないのも大変だし、いや、ま、なぜまたなぜこの時期みたいなのもあるしね。
いや、そんな発情期らしいんだけどね、クマは今ね。でメスとのオスとかメスとの出会いを求めてこうさまよってるらしいんだけどさ、まあそんなニュースをですね、今日仕事行く前に昼帯で見てたわけですよ。その昼帯の中で特集みたいのがあって、なぜ女性用トイレには行列ができるのかっていう特集だったんですよ。で結論から言うと、女性用のトイレっていうのは数が男性に比べて少ないんだって、やっぱ圧倒的に。で割合としては男1に対して女性 0.6 しかないんだって。で この原因の一つが、まあ、昭和の名残っつったら変ですけれども、まあ、あのうちのおふくろとかもそうだったけど、まあ、昭和の時代は、まあ、今と全然違ってこうなんか世間一般的に女性はなんか若いうちに結婚して家庭に入るのがみたいのが主流だったわけですよ。で、女性が社会進出してなかったから、どうしても男中心の社会になってて、それで女性のトイレの比率が少ないっていうのがまだ名残で残ってるんだって。で、古い建物とかだと、まあそのままの名残だし、なんとなく、なんつうの、未だにそれを引きずったまま建築をしちゃうっていうところはあるんだって。で、あとは、面積の問題で、建物を作るとき大体、トイレの面積を男女半々にするんだって。例えば100平米あったとしたら、50平米、50平米に分けるんだって。だいたい男女半々で。で、男の場合、小便器があるから、台を3つ作れるぐらいの広さだったら、まあ小は5つぐらい作れちゃうみたいな感じだから、回転率がいいんだって、男性用のトイレは。で、女性は、まあ台っていうか個室しか作れないから、その分やっぱり回転率が落ちるっていうのがあるらしいんだよね。で、あともう一個、最近のトイレは居心地がいいっていうのがあるんだって。確かにそれはあるなーとか思って。なんかこう、快適な空間じゃない？なんか意外と個室って。で、なんかこうさ、人気がしなければちょっとスマホでネットサーフィンなんかしちゃったりとかしてさ、ちょっとまあ、俺自身も確かに滞在時間長いかもなーとか思うわけなんですけれども。でもそれを見ててちょっと思い出すんですけど、つい最近、スオーサンゴさん、俺が番組やらしてる VTuber のスオーサンゴさんの番組でもお手洗いの話題になったばっかりなんですよ。で、その時はトイレの何が話題になったかっていうと、乙姫。これ、知ってますよね、男性でも。これ、ただ、男性で使ったことあるって人あんまいないと思うのよ。俺も、まあ、男子のトイレにまず乙姫はない。基本。俺は、どっかのサービスエリアとかで会ったことがあるような気がするなぐらいなんだけど、まあ知ってるとは思うけど、一応説明すると、小川のせせらぎみたいな音が流れてくるっていう機械なわけですよ。小川のせせらぎだけじゃなくて、なんかメーカーによっていろいろ音があるらしいんだけど、で、その時話になったのは、あの乙姫の小川のせせらぎみたいな音で、本当に用を足してる音を消せてるのかというのが、スオさんが心配してて、で、女性スタッフも、確かにあれ、なんか心配なんですよね、みたいな話をしてたわけですよ。で、その時俺初めて知ったんですけど、日本放送の女性用のトイレって、ほぼ全てに乙姫がついてんだって。今の日本放送の社屋になって20年ぐらいになるよね、多分ね。だけどさ、俺たち男ってさ、女性用のトイレなんて見たことも入ったこともないじゃない？で、知らなかったんだけど、で、異性のトイレ事情ってさ、全然わかんないじゃん。で、あ、そうなんすね、みたいな話になって。で、男は多分ついてないと思いますよ、絶対。つって言って、一応確認して行ってみたら、やっぱ男のトイレにはついてないわけですよ、乙姫っていうのが。で、そしたら、逆にスオさんが、え、男性にはついてないんですか？って言って。いや、そうなんですよ。ついてないんですよ。まあ、男の場合、小とかだと、まあ、小便器があるんで、そっちでするからですかね、なんて話してたら、須藤さんが、いや、日本放送のトイレって、男性アイドルも使うんですよ、と。で、男性アイドルが用を足してる音なんていうのは、ファンにしてみれば、それだけで値打ちがあるんです、と。それを、誰かが悪意のある人が録音して、より出回すようなことがあったらどうするんですか、と。だから、男性用のトイレにも乙姫はつけるべきなんですって言ってて、あ、確かにな、言われてみればだな、と思って。でさ、男もさ、うんこしてるときにさ、音気にしないちょっと。あー、なんかおならの音大きいの聞こえちゃったなー、みたいなのとかさ、まあ、ブリブリブリみたいな感じの音が、多分これ隣に聞こえてんだろうな、ちょっと恥ずかしいなー、みたいなのあるじゃない。いや、だから、あ、確かに、それ用に、乙姫男用にもつけてほしいなっていうのは、ちょっと思ったんですけど、あと考えてみたら、トイレって他にも改善してほしいことがあって、俺、便器からさ、便座から立ち上がるとさ、自動的に水が流れるシステムあるじゃん。俺、あれやめた方がいいんじゃないかなと思ってて。で、まあ、うちの B サイではですよ、クソが 漏れそうになるのを我慢すること、Kスポーツと今まで呼んできたわけなんですけれども、なんで俺、立ち上がった瞬間に水流れるのやめた方がいいかなと思ってるかっていうと、そのさ、漏れそうな状態でさ、ドアの前で待っててよ。水流れたらさ、ちょっと気が緩まない。あ、もう回ってくるわっつって言って。でさ、俺は、だから、自動的に流れない場合は、もう本当の最後の最後で流すようにしてんのよ。すべて、立ち上がって、ズボンもちゃんと履いて、ベルトも締めて、荷物も持って、みたいな状態で、水の音が聞こえたら、すぐ次の人に変わってあげられるような状態で流すようにしてんのよ。それは、相手への気遣いなの、俺なりのね。だけどさ、勝手に流れるタイプのやつさ、さあ、用を足し終わったっつって言って、こうさ、ズボン履くかって立ち上がった瞬間から流れ出すじゃない。で、なんならさ、そっから多少さ、身なり整えたりするのに、1、2分かかったりするじゃない。その間にさ、向こう、わ、順番回ってくるって思ってさ、ちょっとさ、言うたらアナルを緩ませてる可能性があるわけですよ。俺、それがさ、毎回なんか、その自動で流れる便座に当たるたんびに、うわ、申し訳ねえって思ってて、これちょっと改善してほしいなと思ってて。俺、だったら、おそらくさ、流し忘れを防止するためにあれは多分自動で流してるわけじゃない？俺、それで言ったら、ドアに流すボタンをつけてほしいなと思ってて。多分技術的には相当難しいことなんだろうけど、ドアのところに、さあ出ますよって瞬間にボタンが押せるようにしてくれたら、こうみんながウィンウィンな感じでいけるんじゃないかなとか思ってるんですけど、あと、流し忘れを防ぐのがそれだとして、あとさ、トイレの居心地がいいっていうのをさ、なんかさ、ずっと出てこねえなってやついるのよ。男でも。で、下手するとさ、こっちが待ってんのを知らないで中でスマホいじったりするんじゃないかなとか思うんだけど、俺、そういうのを防止するために、個室内に今外で何人待ってるか表示できるようにしたらどうかなと思ってて最近さ仙台の駅だっけなそれなんで室内で見せんのかなって思うのがあるんだけど駅ビルの中のどこのトイレが今空いてますよっていうのを個室の中で見れるようになってんだけどそれ個室の中で見てもしょうがないじゃんっていうだったらさ、例えばさ、ホテルとかだとさ、最近だと大浴場のあるホテルだと、今どれぐらいの混雑具合かみたいな、なんか人感センサーみたいので、混雑具合が表示できるようになってるところが結構多いんだけど、そういうシステムを使って、個室の中で今、外に何人待ってるかっていうのを、表示してプレッシャーを与えるっていう技術はできないんだろうかっていうのが、いろんな便器メーカーに、提案してるところなんですけれども。あと、そろそろさ、和式なくさないっていう。これさ、こう、新しい建物で今和式あるとこって、まあ、ほぼないと思うんだけど、これ、残念なことにですね、NHK、まだ一定数和式あるんですわ。建物が古いってのもあんのよ、きっと NHK は。でさ、なんか本番前にさ、生放送とかの前にさ、大竹しのぶさんの生放送とかの前にさ、途中でさ、ちょっと便を催しちゃったら嫌だなって思うからさ、じゃあ本番前に行っとくかっつってさ、行ってさ、トイレ行くわけですよ。そしたら、3つぐらいの個室のうち2つ埋まってて、相手の大体和式なのよ。いやー、今さ、この和式トイレを残しておくメリットってないよね、ほぼ。例えば体が多少不自由な方みたいなことでも、やっぱ体が不自由な方でも洋式の方がしやすいでしょ。あのしゃがむスタイルの和式って絶対しにくいし、なんだったら出演者の方で言うと、衣装とか着ちゃうともう和式で使えないんだって。こう、あの姿勢になることができないことも多くて。言い始めると、俺は広島に住んでる時までは家は和式だったんだよ。これ、稲城もそれぐらいまで和式だった。最初の家のトイレ和式だった。最初から洋式？
生まれてから、江東区で生まれて、うん、小学校3年生の1学期までそのアパートだったんだけど、うん、そこは和式。
そう、和式だよね、最初ね、やっぱね。
そっから、その、小学校3年生の2学期から足立区へ越してって、 その時も和式。
まだ和式？
でそれで中学2年生の1学期までその家で、
うん、
で区内のその3丁目から、うん、4丁目から3丁目に引っ越したんだけど、
う
ん
う
ん、その時は新築を建てたのね父親が、うんうん、で、その3丁目に引っ越した新しい家は、うん、ようやく洋式。
ああまあだいたい分かんない、これ平均的かな、50代前半ぐらいだった、
あのね、昭和のクソガキはみんな和式便所でクソしてたと思うけどそれが、おそらくね洋式に少しずつ変わり始めたのは最初に駅、デパートや駅、そういう公共的なとこ、
うんうん、
その次学校でちょっとずつ入り始めたじゃないかな。学校のトイレもね、
学校のトイレは俺
高中高一貫だったから、
うん、
6年いる間に、
うん、
いろんな校舎がちょっとずつ改装されていくのよ、うん、その中で、和式便所が洋式便所に変わっていくっていうことを経験してるから、うん、その80年代の後半ぐらいにおよそ、和式だったものはどんどん洋式にし
ましょう、まあ言うたら洋式ブームが訪れたのかな。
そしてできることならウォシュレットを導入してみましょうみたいな時代だったと思うよ。
もうさ、洋式になった瞬間からウォシュレット文化ってあったっけ？
ウォシュレット自体はあったんだけど、その効果だったり、
うん、
なんかね、これウォシュレットのプロジェクト X かなんかで見たのは、
うん、
やっぱ不良品とか、
うん、
ロットによってはメンテが大変なやつとかがあって、うん、なかなか導入が進まない時期があったらしいのね、うん、だからウォシュレット自体はね、どこで初めて見たかって言ってたらおそらくデパートだったと思うな、その稲垣はね。
俺下手したら高校も和式だったかもしれない。
高校だから和式だ、基本和式だった。
まだ和式だったよね。
うん、学校はほぼほぼ和式で、
うん、
で校舎が途中途中少しずつ改装されていくと、うん、稲垣が在学中はね、最初に体育館が、
はいはいはい、
部分改装して、
うん、
でそこが和式から洋式になった、
うん、
でその後剣道場が取り交わされて柔道剣道場になった
柔道剣道場むしろ和式であれ
これが洋式になってその校舎はね、うん、稲垣が高1の時にできたんだけど、
うん、
もうトイレに行く時はみんな面白がってそこの校舎のトイレにみんなで行くっていうい
やそれぐらいさ若干の物珍しさまだあったよね。
あったあったあった、
うん
うん、それで高校3年生の時にもまだ和式便所残ってる校舎もあったけども、
うん
うん、まあ、半々ぐらいだったろうな。88年9年ぐらいね。
いやだからさ俺たちはさ90年かなんつうの、そもそも和式で育ってきたわけじゃん。
昭和の昭和のクソガキはクソするのは和式だ
だけどさ、正直今和式便所しかなかったらさ、ちょっと嫌だなって思うようになっちゃってんだよ飼いならされたのかな、やっぱり洋式に
いやな、合理的なんじゃない、
うん、いや洋式の合理的だよね、うん、無駄な動き少ないしさ、だからこう NHK 今さ工事してんだよ、新しくするためにしてんだけど、その工事する前にまず和式便所直してくれってのはずっと思ってんだよ
それでもさ、
うん、
もう数年でビルごと壊しちゃうのに、
うん、そう
どれだけ変えてどうすんのみたいなことを考えてる可能性と、
うん、
プラス NHK さんだから、
うん、
受信料を何に使いましたっていうのは明らかになるわけじゃん、
は
い
は
いはい、
うん、
でさそれ見て散々電話かけてくる方とかがいまだにひょっとしたらいや、
いやいると思うよ、
多分俺それはさすがに勘弁してあげてほしいよ。その件トイレに関しては誰しもがトイレがあるわけだから
いや
だと思うけどね。
いやそうでしょ。いや俺、まあ、もちろんさ分かる、稲垣の言う通りさ、あと何年かしかさこの古いねこう社屋は使わないわけだからそれぐらい我慢しろよっていう意見ももちろん分かる。だけど何も最新鋭の機材を入れてくれっつってんじゃないよ、和式トイレを洋式にしてくれって言ってるだけなんだからさ。
それが最新鋭じゃん
俺別にウォシュレットなくてもいいもん俺前も話したかもしれないけど、ウォシュレットって多分ね使ったことないと思う。
あれファイの事務所もウォシュレットあるよ、う
ん、使ったことない。
そしてファイの事務所のトイレは、
うん、
便座から立ち上がって、うん、5秒から10秒の間ぐらいに勝手に流れるよ。
うちの俺はあそこのトイレは勝手に流されたことがない。うまいこと多分俺がやってると思う人感センサーに対して
逃げてんの？あ違う違う違う、うん、座ってるような状態、うん、立っても座ってる状態になってるわけだ。
そうそうそうそう。
ああ、稲垣は流れるからね。
まあでもさ
コロナ禍前からそうだけど蓋をするようにしてる、うん、
あ、はいはいはい、
流れる時に蓋してないと
水が飛び散るからね、
不衛生ですっていうのはさ、はいはいはい、そういうモードだったじゃん、
うんうん、
でその前からそうしてたけど、
うん、
あのとりわけそのだから急に流されるやつが、
あ、急に流されるんだよね、
急に流されるやつ困るからなるべく蓋してあの流れ始めたの確認してからあのやおらパンツをあげたりいうような行動だな。
いやだからさ、その勝手に流れるパターンだとさ、流れた後にやることが多いよ
あ、そう、ね、あとは一回流れ終わるじゃん、
あ、
その後もう一回蓋開けて、便座をトイレットペーパーで拭いてる、
あ、
で、でそれももう一回流すために水がタンクに水が溜まるまで待つわけよ、
はいはいはい、
プラス1分ぐらい、
あ、
だから外で待ってる石川くんがさ、水の音が流れてちょっとアナルが緩み始めた見た時にあれこいつ流したのにまだ出てこねえっていうの俺でプラス1分半ぐらいしてからガチャッ、すいませんって言って出てくるっていう。い
やだからさ、会社の場合だったらまだいいけどさ、これがさ、例えば駅のトイレとかだとさ、もうさ、ヒヤヒヤするのよ。
いやそうだ、ね、だからいや可能性あるじゃん、日比谷駅とかさ、
いやいやあるよあるよ、
石川君がトイレで待ってて俺が出てくるみたいなさえってなるよ、ね、すいませんって出てくる。
いやだからさ、まあそのさ、勝手に流れるタイプはさ、家ではいいかもしれないけどさ、公衆トイレはさ、やめようっていうのを提案したい。
ちょっとびっくりするね。だからその勝手に流れるのもいいけども、あの、うん、全トイレに蓋を用意してほしいよなとは思う。
俺さ、ウォシュレットさ、全然使わない派、使わない派だからさ、なくて全然 OK なのよ。俺逆に言うと、ウォシュレット、そのさ、和式から洋式にこうなったみたいでさ、ウォシュレットを使うことの快適さを覚えてしまったらもう戻れないような気がしてて。だから別に使わなくても平気なままでいたいっていう気持ちもあんのよ。
あのね、その気持ちをみんなに押し付けるのやめて。
別に押し付けてないよ。別にウォシュレット廃止しろなんつってねえから俺。
いらねえとか言わない
で。なんだけどさ、あとさ、その、なんかさ、蓋問題で言うとさ、たまにさ自動的に蓋がパッと閉まるパターンのトイレもあるよね。
あるね、
うん、あれってさ自動的に上がるパターンもある
のかな。あるのもあるね。
その自動的に上がるパターンなのか分かんないんだけどさ、その蓋がなくて便座しかないパターンのトイレので、まあそれこそもううんこがしたくてしょうがないみたいな状態で入るわけですよ。そうする、そんでさあつって言ってしゃがもうとしたら、この便座が上がってるパターンがあるのよ。
ああ。で、とするとその便器の細い枠のところに、
わかるところにね、ああなんで上がってたのかってすぐわかるじゃん。
で座ってケツが、うん、あの、うん、全部入り込みそうになる。なんなら水面にケツがつきそうになる。そうそうそうそう。あるね、時々あるよね、全部
あるよね、
自動で全部上がっちゃうパターン。
そうそうそうそうそう、
あの飲み屋さんとかに行くと、
うん、
その飲み屋の お手洗いが見たこともないシステムだなって思う時あるけどね。
あるよね、うん、なんかさ、
いや、まあ、そのぐらい、うん、トイレのラインナップがいっぱい出てるってことだよね。
しもっと言うと、さっきも言ったけど、俺たちは女性トイレに入ったことがないじゃない。だからどういうものなのかも実は分かってないもんね。これ逆にさ、女性はさ、俺がさっき言った小便器って言ったけどさ、この形とかってイメージできてんのかな。さすがに知ってるかな。
いやできてんじゃない、さすがに。だってさ、うん、それこそ漫画とかさ、
うん、
ドラマにだって出てくるから、その描写がね、
はいはいはい、
だから知らないことはないと思う。もちろんそこに入ってって用足したりとかしないだろうし、でもあとは男女共用の、あ、兼用、
それこそ居酒屋とかにあるよね。
あと、あの、うん、まあ、あの図書館とかさ、公共施設のあのトイレで、男女共用になってしまって、でドア開けると1個目最初に男性トイレがあって、
はいはいはい、
でもう1個個室があるっていうのは女性が一番入りにくいパターンでね、個室で入って自分で、
はいはいはい、
自分が個室を使った直後に男性が入ってきてドボーってやって出てくみたいなのをさ、はいはいはい、2,3 回繰り返されるのもさ、なんかまあ正直気分悪いと思うんだよな。
これさ、俺の勝手なイメージになるかもしれないけどさ、もしかすると、あ、しかさ言ってることなんとなく分かるって人がいるかもしれないんだけどさ、そのさ、男女さ兼用になってるパターンの、まあ居酒屋だとしようのさ、その小の便器ってさ、なんつったらいいのかな、昔ながらの小便器のパターン多くない？その上から下まで全部あるのが最近主流じゃない？だけどなんつうの、まあおちんちんぐらいの高さのところに まあ、バケツみたいな便器があるって。
お前何言ってんだよ。
みたいなイメージの。
おかしいこと言ってんの。まあ、昔っぽいが分かんねえよ、まあ、それで言うとさ、その昔っぽいは、きっと、ちょっと小さめとかっていうことじゃない。膝上ぐらいの高さが、から、お腹までぐらいの、
ところでやる、うん、
その縦渡り45センチか50センチぐらいのトイレってやつ、
そのなんていうの、本当におしっこだけを受け止めるためにあるみたいな。
ああ、まあそうだね。いや、そこのトイレのデザインまたさらにいろいろあって、現在ですら、
うん、
あ、現在かな、最近あんま行ってないけど、渋谷のマトリックススタジオって私たち収録
で、ね、よく行きますね。
ラジオの収録でよく。
マトリのトイレってどんなだっけ。
マトリックスのトイレはですね、
綺麗だったイメージあるけど、
綺麗なんですけど、うん、面白いトイレで、
うん、
どう表現するかな、
うん、
カメ、
はい、分かる、はい、
カメが、あの紺色のカメが置いてあって、そのカメに上手に命中させてくださ い, ってい
う。しかも低いところだっけ。
結構低いんだよ。
だからもう極端なこと言うと、地面にカメが置いてあると思ってください。カメの中でおしっこしてくださいっていう、
っていうおしゃれトイレがね、
もうこれは
おしゃれなカメってなんだろうな。
ノションベッド同じですよ、ほぼ。
そういうトイレもある、
ね、いや、あとさ、トイレに対する不満で言うとさ、これはもう限定されてます。どこへの不満か、日本放送のトイレの不満なんだけど、日本放送のトイレって、まあ、フロアのもちろん端っこにあって、まあ、廊下のドン付きにあるんですよ、
はい、
で、ドン付きにあって、右手側に男性トイレがあって、左手側に女性トイレがあるみたいな感じになってるんですね、はい、なんだけど、なんでか分かんない。全フロアそうなのに、9階だけ男女が逆になる。
9階以外のフロアは、あ、まあ、8階が分かんないけど。
8階も、あ、俺も8階分かんねえな。
およそ、その、制作人が利用する4階、うん、5階、6階。6階。
はいはい、
この3フロアに関しては、石川君の言う通り、はい、突き当たって、右の扉は男性です、なんて言って、はいはいはい、案内するんだけど、9階だけ、リバースだよね。
そう。
あれビビるよね、ほんとね。
俺、何回かうっかり右に女性の方に入りそうだったことあるもん。つい、だから、我々の感覚だと、日本層のトイレは廊下の右っていうのが、むすり込まれてるから、ふっと行きそうになっちゃう時あるもん、なんか。
あそこだけなぜかわからない
ね。なんでなんだろうね、あれね。だってさ、トイレってさ、全フロア同じ位置にあるじゃない、基本的に言うと。
まあおよそそうだろうね。大概の商業施設では水回りの
配管を統
一してるからそうなってるんだろうけどね。
なんでさ買えんの9階だけ。
そうだね。
日本放送なんてさ、大体さ、その全て同じ作りになってるんで、なぜ9階だけ逆にしてるのあそこ。
まあそれをこの番組で言わないで、まず日本放送の総務に言ったら。
単純に業者のミスだったりするのかな。
いやどうなんだろうな。
俺たちがあんまり分かってないけど、9階だけフロアの形が違うのかもしれないね。ちょっと
どういうこと。
フロアのだから何らかのデザインがあって、9階だけフロアの形がちょっと違ってるから、女性用トイレと男性用トイレの配置がなんか違う風になったのかもしれないね。多分だけど、会議室の面積を多分キープするために、これも俺と稲木しか分かんないんだけど、多分さ、どのフロアもさ同じ形で向き合ってて、多分トイレが作られて
るんだよ。さ、その携帯電話2個持って何説明しようとしてあのさ、なんか紙に書けよ
とこれさ、多分だけどさ、こっちが男でこっちが女じゃない、右手が同じじゃん。書くもんがやっぱ調査ないんだよ。だけどさ、うん、9階のトイレさ、多分さ、その右にある女性よ、こういう形状なんじゃない、
分かんない、こういうが。お前ほんとラジオやってんのかよ。こういうってなんだよ。
ということで、今週もどんどん行ってみましょう。石川本間ブルンの B サイドユアライフ。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ。
ということで、改めまして構成作家やっております石川貴人と申します。そして本間さん、ブルンさん、今回ですね、ちょっと都合がつかず2人ともお休みということで、いや、なんかさ、トイレ事情っていうか、トイレに対し、トイレってまだ伸びしろがあると思うよ。
なんだ伸びしろって。
みんなのちょっと不満に思ってることとかをフィードバック、メーカーがフィードバックしていくと、まあ、もっと快適になって、もっと過ごしやすくなっちゃうから、快適率が下がるんだけど。
まあ個人的思考 あその気に入る気に入らないの幅が広いんだろうね、うん、まあその分伸びしろと言えば伸びしろ、
そうそうそうそう、だからまあもちろんさ、ウォシュレットが必ずバス取って人もいるし、俺みたいに別になくてもいいっていう人もいるし、だけどまあさ別に俺もさあって不満なわけじゃないからさ、別にあることに対して不満はないけども、まあ、例えばうんこするときの音気になるから音紐男便所にもつけてくれみたいのはあるし、多分みんなそれなりに不満というかもっとこうしてくれたらいいのになって思うことあると思うのよ。なんでちょっとそれさメールで募集してみて特許取ろう
特許目指そう、
とうとうより先にウィーサイが開発しよう
俺たち何業者なんだよ
あれうちの会社の約款とか定款にトイレの開発って入れてなかったっけ、
定款変えようぜそしたらそれやるんだったらもう定款も変えようよ、それいいよ何十万ぐらいだからさ、やろやろ、
懸命にお手洗いと書いて bi4@bside.jp bi4@b-side.jp まで送ってきてちょうだいと。
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライ
フ、アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
ACDC みたいに言わねえ。
M&M なんか超でかいんだから
。石川、
おまブルンの
インサイドライブ。
ウォシュレットのさ、強弱も好みあるんでしょ。
あるね。
まあ、強いのが好きな人もいるわ。
株式会社ファイの、あの水の勢いは7段階あるようなんだよね。で、
ちょっと質問していいですか。7段階って多くない？
7段階多いよ。あのよそのトイレも7段階あんま見たことないね。
普通さ、俺のイメージよ。強弱中ぐらいかなと思うんだけど、
あ大概はねここ数年ね、の TOTO、それから、LIXIL など、あの一般的なモデルは、5段階だと思うね。
なるほどね。
多分5段階が大メジャーで、それより少ないまたは多いはだいぶマイナーだと思うんだけどね。
まあじゃあうちのトイレはマイノリティなんだね、うちの会社のトイレは。
そうだね、マイノリティだけど、これもだって20年前のシステム
だね。
だから20年前それがなんていうかそのぐらい用意するのサービスが、サービス感が必要だったんじゃないの、そのマーケティングとしてはさ。
いやこれさ温度の感じ方も違うわけじゃない。で言うとさ、男性はちょっとまあ暑がりな人が多い、おおむね多かったりするから、どうしてもまあこれは同性同士でもあるな、女性同士とかでもあると思うけど、室温夏場とか特に室温を高くしたい人低くしたい人っていうのがいて、これがまああの歴代乃木坂46の皆さんで揉めるんだって。
その室温、今トイレから離れてる？
今一瞬離れてるけど、だから
なんか控え室とか、
そうそう楽屋とかの、だから寒がりな人がいれば暑がりの人もいるから、
エアコンの設定温度
みたいな、ね、設定温度が難しいんだって、で、だからその暑がりな人は寒がりの 人がちょっと席を外した隙にダーッと温度下げるんだってで逆もあるんだって いやそれさ、まあ夫婦でもそういうことあるじゃない、ご夫婦でも。それと同じようにその設定温度の問題みたいに、ウォシュレットの強弱でなんで元に戻しとかないのみたいなのもあんのかな、きっと
あるかもしれないね。いやまあ、近年のウォシュレットは、1回終わると、真ん中に
リセットされる
とか、それ初期設定でそうなってる、あのもともともう弱でスタートになってるようなトイレも、モデルによってはあるかもしれないけど、
いやだからそれで言うと揉め事の火種にもなるよね。
なるだろうね。本当にいやちょっとしたことが積もっていくだろうね。
いやそれこそだってさ、そのおしっこをするとき男性も座ってやってくださいみたいなことがもう今不主流なわけじゃないです
か。まあそうだね。ちなみに稲垣は全男性に座ってやってもらいたいと思ってるからね。
いやだからさ、揉め事になるよ、ウォシュレットの圧とかでも。
石川、
ほんま、
ブルンの
B サイドユアライフ。